あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
コロナ第3波が来てちょっと緊張感が高まってまいりました。愛知県はは
い、まあ、あんまり長崎まだそこまで緊張感ないんですけどね。
うん、
ないんだけれども、でも観光客は来てるわけなので、 GoTo トラベルって ね、そうそうそう、まあそれはそれでありがたいことなんですけれども、そういうふうにして考えるとこのあと出ないわけないよねっていう感じはありますよね。
うん、うん、そうね、
そう、まあ自分たちは気をつけてはいますけれども、まあ、こればっかりはね、運みたいなもんもあるじゃない、ある部分、まあ、仕方がないのもあるし、うん、まあ、本当に自業自得の人たちもいると思うんですけども、
うん、
でもある程度頑張って努力した上でもダメな場合だってあるわけだからね、
うん、そうそう、そう、もうめっちゃ私たちなんかよりもっと数段気をつけてる人が
ね、
なっててって
かかったりとかいうこともありえるので、うん、もうこれ
も、まあ、だからってもう何もしなくても同じだっていうわけじゃダメですよ。ちゃんと
普通の、ね、最低限のやるべきことはやった上でかかるのはもうそれはしょうがないのかなっていう感じですよね。
ね、
はあ、
はい、なのでちょっとね、うちも社内でやっぱり男性だからってわけじゃないんでしょうけどね、マスクつけるのがどうも嫌な人がいてうん、なんかその辺でちょっとピリピリと、
まあ、まあ、わかんないのはないですけどね。うち、私はほら家の中では別につけてるわけではないので、うん、車の中でも基本つけないし、その、まあ、別に家族以外とは乗ることもないからね、うん、で当然バスとかに乗るとき、バス電車乗るときはつけてますけど、
うん、
基本ほらスーパーに買い出しに行ったりとかするときにつけるものなわけですよ、
うん、
基本家の中ではつけてないし、うん、でめったに電車移動とかバス移動とかはないから、うん、自家用車での移動なので、うん、だから耐えられてるのかなと思うけど、これ一日中、ね、家が仕事場として考えたらつけてなきゃってなると、うん、結構きついかもねって思うもんね。確かにね、
やっぱりこう何がしんどいってこうずっと息苦しいままじゃないですか、うん、
はい、
そうするとだんだんだんだん頭もぼーっとしてくるんですよね、うん、
まあ、ね、
とかあとはやっぱりなんかうちの上司は息苦しくてごめんなさい鼻を出させていただくわってマスクから鼻出してるんですけど、はいはい、うん、なんか断りを入れられたからはいって言ってるんですけど、いやいや
意味がねえからなんていう、ね、
ちょっとわかんないなっていう、うん、
そうよく言われてますよね、あの鼻出し意味がないぞっていう、
うん、そうなんですよ、うん、あとはね、もう一人の上司はなんかすごい口をタコのように突き出してマスクの上から出して息を吸ってたりとか、うん、まあでも私もねなんか時々朦朧としてやっぱりなんか二酸化炭素吸っちゃってるんですかね、なんか朦朧としてきてバーッとベランダ行ってこう綺麗な空気綺麗な空気って
まあ外の空気がもう本当に綺麗かどうかすらもわからないですけどね
、うん、いやでも帰りにやっぱりさね、電車乗って最寄り駅降りてスーパー行って出て、でもう本来は手塞がってるしもうめんどくさいからマスクしたまま家までも帰っちゃうんですけど、たまに取りたくなって取るじゃないですか、はいはい、そうすると空気の美味しいことあ、私この秋の夜 の夕暮れの匂いってすごい好きなんですよ。あ、この匂い久々嗅いだわっていうね、
はい、まあまあ私普通に犬の散歩の時はさすがにしてないですよ、うん、誰かと喋る会話するわけではないのでね、だからとにかく会話しないようにを心がけてしてない時はね、うん、やってますけど、さすがにね、うん、犬の散歩ぐらいではしないです私は、うんうん、しないようにして、
まあ、一遍つけちゃうとちょっともう外すのがめんどくさいからっていうので、うん、はい、したままにはしてるんですけども、いや、まあ、慣れたとはいえやっぱりなかなかねっていう部分もありますね。
いや年末怖いですね、年末年始にかけてね、またねこの調子で続いていくと、
うん、
大丈夫なんですかね、いろいろと、
まあ、皆さん自粛するんじゃないですか、今回ほらなんか冬休みを長くするみたいな話ありましたよね。
でもそれはそれでさ、その家族が大変な、いや介護と一緒でしょ結局これね
そう、あれは結局どこの人たちが11日までお休みになるんだろう
って、どうすんだよって感じだよね本当にね、うん、普通にお店の人たちは出勤せざるを得ないでしょ、お店まで休みになるわけじゃないんだからさ、
うん、そうですよ、もううちももう4日から出勤ね、よろしくって言われてますから
ね、え通販はね、うん、全然関係ないからと、いや中の人はいるんだからみたいな感じだよね本当にね、
そうですね、うん、
そうで、まああとやっぱ店の売り上げ的にもやっぱここで休むのはきついだろうなと思うわけですよ、うん、本当に
だって一番こう稼ぎ時だったりも、
ね、うん、セールなわけでしょ、ね、やっぱ1月、うん、まあ、年末っていうか、まあ基本今年始からセールス、まあ年末からもスタートはしてますけど、うん、年始からの、ね、福袋も含めたスタートでバッとなんとか稼いでみたいな感じがあるから、それを全部禁止されちゃったら結構しんどいんじゃないのかな、特にアパレル今ガタガタですからね、潰れる会社がいっぱい出てくると思うよ本当に、
うん、あのいつも行く近所のモールで特設コーナー、もうどんどんお店がなくなっていってるんですよ、はい、いなくなってしまってて、その空いてるスペースに倒産、
はいはいはい、
なんとかセールってやってるんですよ、はい、うわ世知辛い、うん、っていうちょっとすごく悲しい気持ちに、
笑い事じゃないからね、そう、私も元アパレルですから、うん、もうね、レナウンさんはあのダーバンの商品扱ってた時期があるので、うん、大阪の、ね、ダーバンのショールーム行ってたりしてたから展示会でね、
うん、
いやなんかね寂しかったなっていう気はしますよね、
うん、まあ、あとはネット通販で、ね、なんとか少しでもできたらいいんでしょうねとは思うんですけど、
ね、まあなんとも言えないですね本当にね、うん、
はい、はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ一日ちょっと遅れての配信。
はいはい。ちょっとね、昨日うちの母が朝からね、誤嚥をやってしまって、結構いつもよりもきつかったので、ちょっと朝から病院に連れて行って、レントゲン取ったりとかいろいろそういうのドタバタやってたので、うん、まあちょっと朝からきつかったかなっていう、
お疲れ様です。
ハードな一日を過ごした感じでしたので、
うん、はい。
もう今日ちょっと元気ないかなっていう、
うん、
感じでお休みさせていただきました。
はい、
はい、まあお休みというかね、あの翌日に延期の形で、
はい、
はい、今日は金曜日の配信となっております。
はい、13日の金曜日、あ、なんか久々の響きですよね。
いいですね、
うん、ということで、前回は加湿器の季節です2をお送りしました。私が買ったよっていう話でしたね。さあではコメントいただいてますのでご紹介します。2分の1の速さで聞く親子さんからです。加湿器のお話を聞いてホットキャストはためになるありがたい番組だと改めて思いました。ちなみに私はタイマーのついていない扇風機のコードを矢沢のコンセントタイマーの切りに差し込んで使っています。差し込み口が2箇所あって、一方に挿すと設定時間に電源が切れ、もう一方に挿すと電源が入る仕組みです。11時間まで設定できるのでおすすめですが、昔ながらのアナログ式のキッチンタイマーをカチカチ回して設定するのが面倒かな。もう一つ、ミッチーさんにおすすめしたい iPhone の手帳型ケースもあります。背面についたベルトに指を差し込めば安定するので操作しやすいですよ。おしゃれだし、私は iPhone を機種変更するたびにこのケースも買い替えて長年愛用しています。手帳型ケースの候補に入れてくださったら嬉しいです。ということで、ハンドメイドクリエイター作品のマーケットのクレマですね。こちらで販売されている栃木レザーケースレッドをご紹介いただきました。で、最後に、ミッチーさんとクムさん、どちらがより好きとは決められないです。クムさんの口癖が好きで、その口癖が出るたんびにニヤニヤしています。聞けなくなると残念なので書きませんが、 ミッチーさんはとにかく可愛らしいし、二人の掛け合いが聞けるホットキャストはやっぱり最高です、ということです。どうもありがとうございます。
なんでしょうね、口癖
さあ私はなんだろうね、なんだろうって思ったんですけど、
はい、
全然こうさっと出てこないから、まあいいやって思っちゃった
いや、わかんないな、自分ではね、こう、うん、意外と気づいていない。いや、ほら、編集していると気づくこともあるんですけど、
うん、
まあ、ホットキャストでは編集ほぼしてないので逆に気づかないのかな、うん、
でも口癖だったら他の番組
でも出てるんでしょ。そこはでも同じように話してると思うんですけどね、
うん、
ちょっと分かんないですね。カットしているのかな、うん、自分で意識せずして、
うん
うん、ちょっとなんとも言えないです、はい、でもまあ喜んでいただいてるのならそれはそれでね、うん、ありがたいですね、はい、ありがとうございます
はい、あれですね、昔からあるなんだろう、外付けタイマー、コンセントタイマーみたいなやつですね、は
い、懐かしいですよね。
ねえ、こたつとか昔つけてましたよ、あれ。
今ありなのかもしれないですよ。だって
ほら今スマート、
う
ん、
そうそうそう、
スマートなんとかでコンセントの、
はいはいはいはい、
あったじゃないですか。
ありますあれ、あれですよね。あれの昔バージョンですよね。言ってしまえばね。うん、
だからそうなるとアレクサとかにお願いして何分に切ってとかできるってこと。
ああ、そういうことができるようになるんじゃないの？今だったらね。うん、
ねえ。なるほど。
そう。
ちょっと盲点でした、そこは。
あんま意識したことなかったけど、確かにあれ、うん、あのコンセントってそういう用途で使うやつでしょ？
うん。
スマートコンセントね。うん、
そうです、そうです。
はいはいはい。
ナイスアイディア、ありがとうございます。
はい、確かにね、はい、その2時間でお降るのが、ちょっと、もうちょっと欲しいよねっていう話をしてたわけですから、うん、我々は、う
ん。4時間がいいよね。
4時間がいいよねっていう話をしてたんで、その4時間で切ってくれるわけじゃない、うん、それを使えばさ。
そうそう。
いいですよね、確かにね。
ね
え、うん。そう、2時間はね、短すぎるよね、やっぱりね。
うん、あとはちょっと、消し忘れたって思ってもさ、
ああ
お願いすれば切ってくれますし。
まあ、消し忘れはないかな、あれはね。それなりの音するしね。そう、うん、あのね、最初私が買った時に音あんまし気にならないですよって言った話はあれ嘘でした。今思います。結構沸騰してる時ガンガン音しますね。
そう、すごい存在感を示してますよ。
そうそうそうそう、あの普通にお湯が沸く、うん、ポットのお湯が沸く音はします。
うん、あ、そういえばさ、今日、はい、あの会社であのコロナ対策を、
はいはいはい、
会社としてはもう皆さん手洗いうがいお願いします、はいはいはい、っていう話があったんですよ、
はい、
これから乾燥するから気になるから、うん、本当はあの、ね、湿度ももちろん大事だから、うん、加湿器を置かなくちゃなんですけど、あのお手入れが大変だから会社として置くと皆さんが手入れをすることになるから、
は
い、大変と思うからちょっとそれはやめます。
やめるなよ
やめるのかっていうその代わり、うん、あの個人であの卓上とか USB の卓上とか、
はい、
そういうのをあの使いたければ持ってきて使ってください。ただし静かな安いと音が大きいからそのあれね、静かなのね、
はい、
いやでも加湿器って本当いろいろあるわね。でほら昔はあの象印の沸騰するタイプあったじゃない、
はい、
あの古臭いやつって話が出て、はい、私先日買いましたそれっていう話をしてたんですけどやっぱり音がすごいわよねって言われてまして。
でも最初だけじゃん、はい、最初に沸騰させる時の音と、うん、あとたまにがあって再沸騰の時ですよね、う
ん、
でもまあ
クムさんが言ってたモードにすると静かなんですよ。
そうでしょう、
あの一番、
うん、意外とそんな気にならないかなって
。私はあの標準とかでそこそこので、
うん
うん、強さでやってるので結構激しく、
はいはい、なってるわけですね。
なってますけどね、はい、いやもうあれが嬉しくってさ、もう先日もあの雨の日なのに、
はいはい、
湿度それなりにあるのに嬉しげにつけちゃってました
まあ、あの、ね、いいでしょ、楽しいよね、うん、なんかこう湿度を上げるっていうのは上げてるぞって感じがあるよね、あんなおしゃれじゃなくて。
うん、もともとあのポットのシュあのお湯沸かす時のシュって出てくるのがすごい好きな人だったんで、
はいはいはい、あれはいいなと思います。
嬉しいですよ。
ね、もっとね頑張って象牛さんを売ってほしいですよねあれね。
うん、
でもまあなんか流行りではあるらしいので。
ん、そうなの。
そうそう、あれ今年流行ってるみたいよやっぱ。
へえ、やっぱり強力だから。
あのとにかく安全だからでしょ。
うんうんうん、
結局たどり着くんですよみんな、いろいろ買ってみて、
うん、
手間に、
お手入れ大変
とか、お手入れの手間に、あとな、うん、倍ね、細菌を自分が結果的に振りまいているんじゃないかという恐怖、うん、見えないじゃない、う
ん、あの今なんか次亜塩素酸のなんかを使うとかもありますよね。
あれは大体非常に悪い例でしょ、うん、言ってしまえば、うんうん、全然効果があるっていうか、逆に言うと危険って言われているのに、
うん、
そうだからまあ何
に店頭でこないだじーっといろいろ見てたんですけどね。
そうそうそうそう、だからまあそういうのにしてもこう怖いですからね、見えないから、あれ霧になっているからわからない怖さがあるっていう部分を、
うん、
そのもう純粋に湯気だよっていう、
うん、もうあの湯気の上でね、顔を、うん、顔を上に乗っけてね、なんか口開けて吸い込んでも大丈夫っぽいじゃんこれなら。
はいはい、熱くなければね。
うん、
はい、
そう。
だからまあ、
やけどするかもしれませんから、もちろん皆さんはやめてくださいね。いはい、
まあでも本当にそういう意味での単純さっていうのが一番安心感につながっているのかなっていう気もするので、
うん、
ありでしょ、やっぱ今の時代こそ。
話変わるけど、あの横についてたシールって取りました？
もう速攻剥ぎました
ね。
なんであんな
のつけ、アートワーク前回のアートワーク右側にこう青い色がついてますよね、
はいはいはい、
あれ取っていいのかなって、っ
ていうかうちの写真もうすでに最初の日にはもうなくなってますよあのシール。
あ、そうだった、
はい、速攻剥ぎましたけど。
あ、本当だ、
かっこ悪いじゃない。、
うん、なんか私こういうのってね、
うん、
あの電化製品についてるシールって、はい、ちょっとあの取っていいのかしら、どうなのかしらって悩んじゃうタイプで。
いや、あの危険とかそういうものが書いてあるのは剥がさない方がいいと思いますけどね、だからこう自分以外がね使う時に困ったりするから、でもあれはただの宣伝文句じゃないですか。
いや、なんかあれにほらお手入れのこと書いてあったから、ここに書いてあったら忘れないかなとか。
いやいや、いらないですよ、うん、さっさと剥がしてください。あれ、
いや、なんかほら
剥がせるうちに綺麗に、
傘の持ち手とかにビニールかけてあるの、あれなんか、
いや、剥がしましょうよね。すぐね、
うん、
車のシートにずっとビニールかけてるのと一緒みたいなもんですからね。
あとあの画面にあのなんかこうモニターにフィルムとかあるやつとかあるじゃないですか。
いや、だからあれも剥がしましょうよ。あのね、剥ぎやすいテープでも何年もずっとそのままにしておくと剥がれにくいみたいなこともあるんで、あの、うん、絶対最初から剥がさなきゃいけないものは剥がしておいた方がいいですよ。
そうですよね、
はい、跡が残るようになるから。
うん、あの収録終わったら剥いときます。
はい。
はい、これって剥ぐって表現じゃないよね、標準語だよね。
剥ぐ
は
じゃあなんて言うの。
今一瞬分かんなくなっちゃった。多分標準語、うん、あの
シールを剥ぐでいいんじゃないの。
剥がす、
剥がす、あ、剥がすが標準語か
かな。
お、我々田舎者、田舎者すぎました。
に西の人間なんで、
はい、
はい、
剥がす、剥がすですね、シールを剥がす、はい、
はい、
剥がしてください。ハグはなんか、
はい、剥がします、
抱きしめちゃうね。
はい、ということで、
はい、
はい、コメントありがとうございました。あ、そうそう、そういえばね、今ケース、 iPhone 手帳型ケースご紹介いただいて、もう素敵だなって今しみじみと見てたんですけど、今年売ってるその iPhone の11のケース、あんまり本当売ってないんですけど、唯一その服のメーカーとかブランドが出してるおしゃれなやつを見ると、みんな背面に小銭入れみたいなポッキがついてるんですよ。
は
あ、あれ何のブームなんですか。キャッシュレス。
ああ、じゃないの、だからじゃないの。
うん、いや、こうカードを入れるスリット ットがは、まあ、もちろんあるんですけど、うん、さらになんか小銭入れあって、あ、やっぱり小銭はいるんだっていや小銭じゃなくてもしかしたらリップとか何か入れるのかなとも思うんですけど、
リップは入らないでしょそのサイズだったら、
うん、だよね、うん、ちょっと謎なんですよね。ていうか本当にあの背面にいろいろゴテゴテついちゃってて、
はい、
うん、
まあなんかつけたくなるんじゃない？こうケース的にさ、うん、財布の延長みたいな感じなんじゃないの？
なるほどね。なんかちょっと迷走してる、どうなの？これから新しい方向に行くのって思ったら、iPhone の12が発売されて、今度後ろにマグネットでつくようになってたじゃないですか。
うん、
あの、はいはいはい、カードケースみたいなとか。で、あ、やっぱり背面これからいろいろあるんだって思って。あれはなんかクムさんつけるんですか？
いや私つけないですよ。
マグネット。
意味がないので、別にあそこに入れなきゃいけないカードもないし、
うん、
はい、あそこにマグネットがあるのが怖いですよ、逆に。
あれは別にそこにあるってことは問題ないんですよね、スマホには。
スマホには問題ないですけど、うん、クレジットカードとかが近くにあると危険なんじゃないんですか？
やっぱりそうですよね、
うん、
よくほらスマホで一緒にカードも入れてる人いるじゃないですか。
あのね、一応 Apple が出してるカードケースはその、うん、マグネットの防止のやつのシートが間に入ってるから、うん、カードは飛ばないっていうことにはなってるみたいですよ、
うんうん、
はい、
じゃあ一緒にお財布とスマホを入れてた時に、
うん、まあそこまではね強くはないんだろうからね、うん、大丈夫だとは思いますけど、うん、はい、
ほうほう、
いつもまあ入れてますからね、あんま気にしてはいないので、うん、それで飛んだってことはないですから、
うんうん、いやなんか、ね、せっかくもうこんだけキャッシュレスがこうだいぶ私も馴染んできたので、さ、お財布を小さくしたいなっていう、
そう、それはね常にね思ってるんですけど、カード類が多くてさ、
うん、そうなんですよ。なんかキャッシュレスを始めたら、あのチャージ系のタイプの電子マネーのカードが増えちゃって増えちゃって、
うん、スマホの ねアプリになってるところは素晴らしいと思うんですけど、うん、
でもアプリじゃなくってカードっていうのも
せめてね、あの薄いやつがあるじゃない、ペラペラのやつ、
うん、
カードペラペラタイプだったら許せるんですけど、いま、うん、だにクレジットカードタイプのあの厚みのあるやつのとことかがね、うん、あるからね、あれはね、うん、厚み取って邪魔なんですよね、めったに使わないのにさ、
うん、うん、私だから今あの時々寄り道で寄るコーヒーショップもチャージのカード作ってるんですが、もういい加減そこまでの大手チェーンなんだからアプリ作ろうよって思ってまして、うん、そう、コメダはもうアプリで一応決済できるようにはなってる、
はいはいはい、
っていうので、でもそこはまだ私利用は頻度は低いので買ってはいないんですが、
うん、ね、うん、やっぱこう時代が変わってるんだから変わ
っても今ちょうど境目なんでしょう ね、
まあ当然機器を導入する全店の機器をね入れ替えるのってすごいお金かかるから、
うん、
簡単じゃないのはわかるんですけどね、
そ
うそう、
う
ん、
このコロナの不況もありますしね、
そうそうそう、
ちょっとそれで遅れちゃうのかなと思う、
うん、
むしろ進むのかな、遅れるのかな、どっちかな、
まあお金を扱わない方が安全という意味では進む方向性はあると思いますけどね、うん、現金を扱わない方がコロナにはなりにくいという意味で考えたらね、
そうね、
うん、そう、あのペイペイがさ、あの、うん、手数料無料をやめたわけですよ、つい先日ね、だから店舗が減るのかなって思ってたわけ、うん、結構無料が終わったと同時にやめちゃうお店多いのかなと思ってたんですけれども、
うん、
でも意外と減らなかったなっていう感じがあったので、やっぱりそれなりに利用者が多いとやめれないんだなっていうふうに思いましたね、
うん、もう私よく使ってますよ、特にあの郊外に行った時、うん、ドライブとかで出かけて買い物お土産物とか買うとペイペイ使えるのめっちゃありがたいですよ。
だって今まで私 月に5万円ぐらいペイペイに突っ込んでますからね、
うん、今まであのクレカで決済しようと思うとごめんなさい1万円以上じゃないとできないのみたいな
本当ダメなんだよそれはね、それはダメなん
ですけど、ダメなんですよ。でも気持ちはすっごい
分かるんです、手数料からね、そうそうそう、
あそうですかってあったんですけど、はい、今はもう本当少額でペイペイでできてしまうこの、
うん
うん、ありがたさ、
ね、
使えるなペイペイって思って、でもあのちょっと間が空くとあれどうだったっけって思いながらお店の人にちょっと待ってくださいね、
ああなるほどね、どうだっけ、はい、
だお店の人も私も同じ感じですよって慰められたり
まあでもね、新しくちょっとねこの前ぐらいからアプリが変わってね、やっ使いやすくだいぶなりましたよね、
う
ん、
そうね、
あのフェイスでチェックしなくて済むようになったりとかして、
うん、
私8月6万5千円も使ってるわペイペイ
すごいね、
5万は必ず行ってるね、
すごいね、うん、そんな使うようなお店ある？
あのねあるんですよ。
何か生活必需品を買ってるとか。
5万6万ぐらいっていうのはあのスーパーが多いんですよ。
スーパーで使えるの？ペイペイ。
そう。ペイペイがスーパーで使えるし、酒屋で使えるようになったし。
すごいね。いいね。はい。
だから結構まあ薬局でも使えるんだけど、薬局は現金の方がポイント率がいいので、うん、現金で払ってるんですけど。うん、一部店舗を除き、あのほぼペイペイが使えるとこはペイペイで払ってますね。まあ、別に今ポイントとそんなおいしくないから別にペイペイじゃなくてもいいんだけど、あの単純にその現金っていうか口座から引き出しやすくてっていうのが一括でできるからっていうだけの理由で、ペイペイを使ってるっていうだけですね、
うん、いやもうペイペイ使えるところが多分私日常の生活の中では少ないんですよ。
ああそれは無理でしょ。
そこが一番ネックなんですよね、うんうん、っていうか本当あの決済一個にまとめれたらどんなにいいかって思うんですけど、やっぱりこう囲い込みたい、
まあ、どこもね、
何かっていうのはもちろんありますから、
うちエンゲルケース高いんでペイペイとワオンで一体どんだけ使ってるのかっていう感じですよね、うん、ワオンも必ずもう最近は1万円常に放り込みみたいな感じですから、うん、終わったら1万円終わったら1万円みたいな感じで使ってますんで、
うん、
まあそのどっちかと、あとホームセンター系のところも最近は結構最低5000円ぐらいは突っ込んでる感じですね、
うん、
まあ、それがね全部共通化してもらえると一番楽は楽だけど ね、いや払えるんだよ確かね、他のやつでも払えるんだけど、うん、やっぱりそこの独自ポイントがあるじゃないやっぱり、
うん、
それを考えるとそっちの方がお得かなってやっぱ思っちゃうからね。
そうね、
そうで、あとやっぱりカードを持たなくて済むところはより別にアプリでできるからいいやっていう風に感じで、うん、チャージするようになるっていう ね、
そうですね、
小銭をとにかく持ちたくないんですよ。
気がつくと最寄りがやあの現金オンリーのスーパーと、あとは独自電子マネーチャージのとこと、うん、どっちかなんですよ。そうなると私電子マネーの方に、
はい、
最近はもうそっちでいいやってなるように、
まあ、独自マネーも使えるけど、あの他のやつも使えます、その代わり別にあんまり特典はありませんよっていうのが多くなってきてますね、うん、最近はね。
それだったらそれでいいんですけどね、うん、いいと思うよ。
だから
いいんですけどね、
そういうところはやっぱどっちかを選ぶからね、やっぱこっちもね、うんうん、メリットがある方を選ぶので、
うん、
まあ、別に結局使い残しはほぼないので、あのその辺は全部必ず使い切るから困らないんですよ、どれを使っても、
うんうん、
あの場合によってほら使い切らない店があるじゃない、
うん、ありますね。
そうチャージするのはいいけれどこの店で最後まで使うかしらみたいな時はチャージできないじゃん、怖くて、
うん、もう現金で、
うん、そうだったら現金の方がマシだよねってなっちゃうっていうね、うん、 まあ、その辺の違いはあるのかなと思います、ね。
うん、なんか初対じみって話をしてるけど、一応 IT っぽい話なんだろうけど。
もういや、そこまで降りてきたってことじゃないですか、やっぱり ね、ちゃんとね、うん、電子マネー決済がね、うん、
うん、
そう、
はい、
はい、まあ右から左に、だから銀行口座から普通にチャージしやすいっていうのもポイントなのかなって思うんだよね、うん、私 JNBっていう、まあまあ、もうすぐペイペイ銀行になる、うん、なりますけど、うん、を結構メインで使ってたりとかする部分があるんで、だからそこから引き出してそのままっていうのは便利なんですよね、うん、すごくね、
うん、
ペイペイ銀行ね、手数料無料なんで、あの口座間のね、振り込みとかもさ、
うん、
だから結構便利に使ってるって感じなんで、
うん、
はい、
はい、
まあそんな感じで、地銀よりもねやっぱり使いやすいよねっていうところがね、ネットに関してはね、
名前だけ、うん、名前だけ、
名前がペイペイ銀行かと思って、そのままでいいじゃねえかとか思うんだけど、
ね、うん、そう、もう長年親しんだこの名前大好きなんだけど、
なんで変わるのよっていうのはね、
うん、
まあ仕方ないんですけどね、はい、ビジネスですから何でもね、
はい、
はい、
ということで本編
もう30分超えてるんだけどね
でも今回のメインですから、
はい、あの、まあ、メインというか、実際今日ね、あの午前中に届いたんですけれども、
おめでとうございます。
ほぼ
何が届いたかを言わないと、
あ、ですね、 iPhone 12 Pro Max が届きました、
はい、はい、待ってました。
ツイッターで写真だけは上げときましたけど、本当あの段階では触れてないんで、
うん、
あの箱から出して充電だけしてたっていうね、でそのままあの数時間置きっぱなしでしたから、
忙しかったね、
ちょっとね今日な、何かね、なぜかね今日忙しくてね、
うん、
で夕方からやっとちょっとさ、あのまあその間になんていうの、こうデータ移行して、
うん、
移行させながら、こう iCloud からのバックアップを戻して、まあ結構時間かかるじゃない、それを放置してたって感じでしたけれども、ええ、でやっといろいろなんていうの、こうバックアップから戻しても使えないんだよね。パスワードとか、あのアプリによってパスワードが消えるやつとかがあるんですよ。例えば Gmail とか全部再設定ですよね。
はいはいはい。
とか そ,
う、ね、
そういうこういろいろ D シリーズ、 D カードとかそういうののポイント、あれ設定とかももう一度。うん、まあ、登録、再登録ではないですよ。その ID とパスワードをまず入れてログインするところからっていうのが、うん、やっぱり昔に比べて増えているので、そのまま右から左にね、バックアップから戻したから即使えますっていうのとはちょっとやっぱり違うなっていう。
端末にね、あの紐づいてセキュリティでとかあります
よね。そうですそうですっていうところがあってね、まあここはやっぱりね、お金取れるぐらいに作業めんどくさいよねって思うよ、
うん、
実際自分がやってもこれは1万円取れますって思うもんね、本当にね。
ただそれをあの他人に代行してもらうのもちょっと
そういう部分もあるでしょ、内容的にね、うん、そうなんですよ。でもまあ仕事的にするときはありますけれども、でもやっぱこう、うん、そのぐらい結構めんどくさいなと思う部分は、なんか iPhone 昔はもっと簡単だったイメージがあったんですけど、うん、結構そのアプリでやるものが増えた分、こう独自のものが増えたかなっていう感じがあって、う
ん、ここ毎年買い替えてるクムさんでさえそう、
うん、めんどくさーって思いますもんね、うん、本当に、
ね、
あの一応場合によっちゃあのネットで移行の方法をチェックした上でやるみたいなこともやってますし、だってデータ消えたら怖いじゃない、ね、一応ね、
うん
うん、っていうのもあったりとかするから、
ね、ベテランでこれだったら私なんてどうなるんだろう。
だから一応用心した方がいいですよ、一応全部自分で調べておいて、う
んね、ちゃんと説明を読んでからやらないと。
そうですね、まあ、ネットいっぱい情報は転がってますんで、その、
うん、
iPhone のアップデートとかね、うん、更新以降はどうするみたいなので、うん、検索して、
私いきなりやり始めちゃう方だから、
あの、とりあえずはできるんだよ。で前のが残ってれば何とでもなるの、
う
そう前のを下取りに先に出しちゃったりとかすると大変なんですよ。
なるほど。
そう横にあれば大丈夫。
うんうんうん。あ下取りに出して新しいのを買うっていうパターンとかあるんですよね。
そうですそうです
そうです。アップルとかだとも
うそのまま取られちゃうと、あの後から送るタイプもあるんだよ、もちろん後から送るタイプならまだいいんですけど、
うんうん、
あの目の前で引き取られるタイプの下取りはちょっと怖いですよ。
いろいろ先に聞いとかないとやっちゃいそう。
移行できないまま、
うん、
あのっていうことがありえるので、
そこだけは気をつける。そこはすごく聞いといてよかった。
それはね用心した方がいいと思います。まあもう要するにまあ旧機種が手元にあれば何とでもなります、基本ね、うん、何とでもなるけれども、ただ ID パスワードを思い出せなくて困るみたいなことは普通にあると思いますけどね。これって何を設定したかな、うん、みたいなことは普通にある。私でもある、うん、本当に。はい、まあでも一応普通に使えるレベルまでは戻しました。はい、
うん、
楽天の eSIM も動くようになりましたので、
うん、
ちょっとね手こずったけどね、あれっていうのがありましたけれども、まあなんとかちゃんと動くようになりましたので、はい、ほぼ、まあ同じような状況に持っていけたかなと。
うんうん、
さあでもやっとそこまでですよ、本当に、うん、やっとそこまで持っていって終わりです、本当に。なのでレビューになりません、ごめんなさい。あのね、形的に今回からカクカクになったんですよね、
うん、
まあ昔の iPhone5 ぐらいの頃に戻ったって言えば戻った感じかな、
うん、
で、iPad Pro を使っている人は馴染み深いっていう感じ、
うん、
カクッとしているというか、丸くない、持つとちょっと痛いというかね、
角がある、
角があるっていう、ガラスと角が垂直になっている感じですね、
うん
まあもちろんケースつけるんであんま変わんないっちゃ変わんないんですけれども最初に見た時の印象はデカーでした。
さすがプロマックス。
いやいやいや、一応うち10からプロマックスを使ってるんですよ、
うん、
よくよく考えるとね、
うん、
10プロマックス、11プロマックスで今回12プロマックスなわけで、マックスシリーズ3代目なんですけれども、うん、まあ10と11は基本的にサイズはほぼ一緒だったと思うんですよ。重さが変わったかなぐらいだったと思うんですけれども、今回の12は、重さは一緒。
あ、そうなんだ。
226g なんですよね。
うん。
でも、サイズがでかくなってます。まず、モニターの液晶の部分のサイズが 6.5 インチから 6.7 インチになってますね。
うん、
まあ、たった 0.2 インチですけれども、まあ、イメージ的に、とにかく私の印象はデカでした。最初に並べたときに、
うん
うん。そのぐらい差はあります。で、実際見てても、目の疲れ度的に違う。老眼の目って見てると。なので、でかいだけのことはある。
ほうほう、
はい、サイズ的にはね、そんなめっちゃ数ミリずつ大きくなってるぐらいな感じで、あと1ミリぐらい、約1ミリぐらい厚みが薄くなってるぐらいな感じですかね。でも薄さはなんか実際の実寸以上に薄く感じますね、触るとね、持ってるとね、
うんうんうん、
で横こう2つ並べてみるとその薄さはあんま感じないけれども、そのサイズは本当にね 1.2 倍ぐらいっていう感じ、
結構大
1.1 倍かな 1.2 倍かなぐらい、
それでもなんか大きい、うん、
ぐらいにの感じで感じますね、大きさが、
うん、
だから本当にプロマックスの今までのやつでも結構でかかったと思うんですけれども、
へ、
むちゃでかですよ本当に多分並べるとよくわかるサイズ差はありますね、うんうんうんうん、ワンクラス違うんじゃないのっていうぐらいにでかくなってる感じはある。でも液晶もその分でかくなってるんで見やすくはなってましたね、うん、ただ持ちにくいとかはあんまりないかな、そんなに、
うん、
軽さは一緒ですから言ってしまえば、最初こっちの方が軽いんじゃないかなと思ったぐらい、重心は悪くないですね持った感じの、
うんうん、
でその分でかくなってるんで液晶がね、
うん、まあ持つのにね、うん、あの大きくて持ちにくいっていうのがなければ、
そうですね、私は今回、前と前回と同じく ESR の、ケースとシリコンのケースとガラスの保護シートをつけたんですけれども、うん、全然持ちやすくないことはないですよ、滑らないし、はい、もう2つ合わせても2000円ぐらいですしねもうとにかく安いのしか買わないっていうふうに最近私決めたので、
うん、
で折りたたみケースは私は苦手なので
手帳
型、はいはい、手帳型とかもう重いケースは嫌だ、本体だ、うん、本体ただでさえ重いのにこれ以上重くしたくないっていうのがあるので基本本当は裸で持ちたいぐらいですからね、
うん、でも裸で持つのは怖い、
うーん、前回はね裸で持つつもりのために安いケースを買ったんだけど、うん、結果的にあの安いケースが使い勝手が悪くなかったのでそのまま使っちゃったっていうのがありましたから、今回も安いケースを買って、うん、そのまま使うんじゃないでしょうか、はい、まあ、1000円ぐらいのケースなら気楽でいいもんね、
うん、
うん、
そうね、
そう、
じゃあ、あの iPhone の、あ、 iPhone じゃない Apple のケースも良かったですよ、
そりゃいいに決まってるさだってでもあれ外れないでしょ簡単に、
うん、いや
結構力いりますよね標準純正ケース、
そう、ね、
うんうん、あの、うん、ペロンって外れるので結構気楽なんですよ純正ケースのいいところは私も分かってます、そりゃね、うん、純正ケース買えるんなら純正ケースのレーザー買いますよでもね重いんだよあれ結構
実際、あ、そう、見てて、うん、なんかいいのなかったらもう、あ、そのアップルの純正のやつのレザーも、はい、なかなかいいじゃんって思って見てたんです。いいも、
あの10は純正レザーにしてましたからね、
うん、
はい、いいんですよ、いいのは分かってるんだけれども、うん、つけると重い本当に
まあレザーですしね、
そうなんですよ、
うん、
意外とね単体のグラムは大したことないの、でもつけると重さを感じるのよ、うん、裸の時と、
なるほどね、
そう、
私あのずっと手に持ってなんとかっていうのはない、そこまでないような気がするので、うんうん、あんまりそれをそこは気にしなくてもいいかなって、そうそうそう、あのほらバッグに入れて持ち歩き、はいはいはいはい、で結構机に置いてみてたりもするんで、うん、
そこはねもうあの使い方次第
だな、うん、ゲームとかねする人だったら重さ大事だと思いますよ、はいはいはい、スマホのゲームする人は、
うん、そう、この画面の広さはちょっといいかなと思いました、
うん
うん、いやちょうどねあの Apple One に入ったので、
ね、
アーケードのゲームもできるなと、
うん、Apple TV も
はい、アップル TV 見るもんあるのか本当に
開いたこともないので、
うん、見た、開いたこともないから分かんないけど、ね、いやこの前開いたよ一応ね、うん、入ったからさ、でも結局何も見ずにそのまま閉めましたけれどもまあネットフリ入ってるから別にいらないかなっていう感じもあってはい、まあそんな感じで何の参考にもならないまだね、はい、あのせっかく良くなったカメラっていうのもまだ 実は先ほど犬を撮ったぐらいで、うん、ただね、あのポートレートモードが、
うん、
でなんていうのかな、ちょっとバグみたいな、バグっていうのかな、こう例えばコップを撮るとすると、コップにストローが刺さってると、そのストローのところだけがボケるとか、そういうどうしてもね、そういう症状が出てたりした部分とかがどうも改善してるらしいんですよね、その距離を測る機能がついているおかげで。
あ、それは何ですか、あの応援アップデートで治るんじゃないんだ。
そうそうそうそう、
機械
の問題なんですよ。
あ、
距離を測る、
え、がっかり。あ、そうなんだ。
そうそうそう、あれ結構 いろんなところでこうね、せっかくのポートレートモードがみたいな画面が映ることがあるでしょ、
うん、うんうんうん、
そうだから、あれが大丈夫と聞いているので、ちょっと楽しみだなと思ってはいるんですけど、まあ実際撮ってないんでまだわからないですが、うん、はい、せっかくのねカメラをね、まだね使いこなすも何も 1,2 枚撮っただけで、はい、夜になっちゃったっていう ねそういうところだったので、
うん、
この後上がる、私のツイッターに上がる写真は全部、
はい、
ね、新しい12からの写真なんで、
うん、
お楽しみにと、
はい、
まあ食い物ばっかりですけどね、はい、食い物か犬か猫だっていうね
時々景色、
時々景色ですけどね、はい、はい
はい、
ということで、まあ、あの少なくとも買って後悔はなしかなっていう感じはあるので、うん、あのほら何が一番良かったっていうのは、私もその店から買ってるって言ってるけど、結局変わんなかったわけですよ、
うん、
形が、
うん、
ほぼ、
うん、
サ
イズ感が、
いやサイズ感じゃなくてデザインだよね。
ははは
は、8は、昔ながらのデザインでしょ。で8のデザインがそのまま、うん、あの中だけより良くして SE になったじゃないですか、
うん、
でもあの形ってタッチ ID 方式のもう完成形なわけですよね、うん、7シリーズぐらいから伝わる、6からかな、うん、6からずっと同じ形なわけよ、8まで、うん、で10からいよいよその ID をなくしてのシリーズが始まったわけで、でも10から10ね、もうすでに3代目なわけですよ、
うん、
いい加減変わってほしいよねと、うん、見た目
そうね
って思っていたタイミングもあったので、こう新しい、まあある意味5に戻ったって言えばそうかもしれないけど、新しい感があっていいなっていうのがありますね。新しいものを買った気分になれる
よかったですね、
はいで横まで液晶があるメリットもあるなって、やっぱりそこまであのギリギリまで映像がちゃんと映ってるのは嬉しいなと思うので、うん、はい、まあプロマックスがおすすめかはどうかは分かんないですよ。老眼の人にはプロマックスはおすすめだなと思うし、
うん、
でミニを実際まだ見てないので、ミニ見たらミニ最高じゃんって言ってるかもしれないからね、まあ、買わないけどね、買わないけど、うん、ミニは興味ありますね、確かにね、
うん、
ちっちゃいもの好きとしてはミニでこれだけこの機能だったらこれミニが一番正しいんじゃないのって言ってるかもしれないですよ。
そう
ね、うん、いや私はもうメガネ的にね、老眼的に仕方ないのでプロマックスですけど、はい、いいんじゃないでしょうか、はいはい、
ということでクムさんのお new iPhone のまあ、レビューじゃない、ね、はい、感想でした。
そう、ちゃんとしたレビューが出せるかは分かんないしね、まあ、ちゃんとしたレビューはもういろんなサイトにどうせ載ってるし、
うん、
YouTube 見てもいっぱいレビューしてますから別にいいんじゃないですか。クム
の iPhone トークでした、
はい、まあ私は満足しているという感じ、うん、あの動画とかね、すごく良くなってるという話なんで、その辺はね撮ってみたいかなっていう気はしてます、
ね、ぜひ猫の動画を、
猫の動画ね、はい、わかりました、うん、さっきまでね、
じゃあぜひ
膝に乗ってましたけれども、はい、 はい、ということで、まあ、とりあえずまだ来たばっかりなのでこれから楽しみたいと思います。はい、
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはボンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、林たぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、あがたさん、なっかんさん、いけちゃんさん、いたちゃんさん、にわっちさん、あんにゃさん、だいさん、長通りさん、画伯さん、佐野よいよいさん、おかぽんさん、フランさん、紫のサルスベリさん、すずめいろさん、やすさん、こうすけさん、おけいぽっとさん、キートンまささん、クラスタスキャンさん、青梅財団さん、ほこら2号さん、やいっちぃさん、ウルストさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。